こんばんは、近藤高美です、今日からこの時間皆さんのお相手を務めさせていただくことになりました。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。半年間お手伝いをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
僕の名前を聞いて誰だってお感じの方もいらっしゃると思います。僕はネクシーズという会社を経営しています。
若いんですが社長さんなんですよね。
はい。
近藤社長は人脈が広く、いろいろな社長さんをご存知ということで、この番組は毎回各業界の社長さんをお呼びして、成功の秘訣やそれに至るまでの苦労、思ったことや感じたこと、学んだことなどを根掘り葉掘り伺っていきます。
きっとこれからの仕事や生き方のヒントになる話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方にも聞いていただければ嬉しく思います。というわけで、自分の番組で話すのは今日がもう初体験で少し緊張しておりますけども、頑張りますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤高美
サクセストーク。ではまずは、近藤高美とはどんな経歴の持ち主なのか、簡単にご紹介したいと思います。近藤高美、1967年11月1日生まれ。現在株式会社ネクシーズ代表取締役社長です。19歳の時50万円で会社を創業し、34歳の時ナスダックジャパン現ヘラクレスへ株式上場。 X ジャパンやフェラーリなど日本初のオリジナル携帯電話を企画して脚光を浴びました。今はテレコミュニケーションを駆使したマーケティングサービスを手掛けています。5000名を超える従業員の平均年齢は約26歳。早稲田大学や明治大学などで講演活動も積極的に行い、若者の心を持ち前の情熱でリードしていらっしゃいます。著書はエッセイ夢見ることから始めよう、ダイヤモンド社、そしてコミックドリームズ、夢は大空へ、努力は足元へが発売中です。そして近藤高美ホームページではほぼ毎日日記を公開しています。ぜひご覧ください。アドレスはnexyznexies.co.jp/近藤/です。フェラーリの携帯電話というのは近藤社長が仕掛けられたものだったんですね。
そうですね。
私の周りにも持ってる人たくさんいましたよ。
綺麗でしょ、なんか。
こういうことをずっとお仕事としてやってらっしゃって。
そうですね、情報通信関係、今だったらヤフー BB とかね、そういうのやってます。
どんどんどんどん会社を大きくされて、現在は従業員が5000人ということですね。
一人から始まったんですけどね。
初めは19歳の時一人だったんですか。
そうです。
うわ、それがここまで大きくなったということで、社長にもたくさんのサクセスストーリーあると思うんですが、この番組では毎回ゲストの方の人生を大きく変えた転機についてお話しいただこうと思っているんですが、今回は第1回目ということで、近藤社長の転機について伺いたいと思います。
はい。まあ、僕が会社を創業した当時っていうのは、まだそのベンチャーとかアントレプレナーっていう言葉がなかったんですね。
今から何年前ですか。
だから18年前かな。今36歳なんで、
はい、
19歳の時なんですけどね。だからまあ転機っていうのは本当にたくさんありましたね。だからこそ学んだこともたくさんありますね。今日はその中で、まあ、最初のところをお話したいと思うんですけども、
はい、
僕は実は講演の時も言うんですけども、高校を2回も辞めてるんですね。
2回もですか。
2回。でね、今となってはね、先生、社長すごいですねと。高校を辞めて会社作ったんですかなんて言われるんですけども、本当は、当時は本当にいい加減なところから始まったんですね。
高校時代はちょっと不良だったんですか。
不良っていうこともないけども、まあ、勉強は嫌いだったね。で、頑張り屋さんでもなかったし。
そうなんですか。
そう、最初は。
でもどういうきっかけでこの19歳の時に会社を作ろうと思われたんですか。
きっかけとしては僕車が当時大好きで、200万以上の車をローン組んで、まあ、アルバイトはしてたんで、はい、学校辞めて、買ったんですね。ところが
100万円の車。
そうで、僕大阪生まれの大阪育ちなんですけども、六甲山っていう山に走りに行って、車買って17時間後にその車を3回転スピンして廃車にしちゃったんですよ。
17時間後ですか。
そう、だから
それは大変なことですよね、
うん、そう、だからもう大した怪我はしなかったけども、1週間ぐらい入院したかな。で、家帰って暗闇の中でずっと電卓走ってましたね。
ローンは残ってるんですもんね、うん、
220万割ることの17と、俺は一体1時間なんぼ使ったやと、いう計算ばっかりしたね。
そこから会社を起こそうと思われたんですか。
うん、そこからある会社に就職して営業というものを学んで、まだ当時は電電公社が NTT に民営化されたばっかりで、黒いダイヤル電話をプッシュオンに切り替えていくような営業、だから今のこの業界では僕はすごくもう古いんですね。当時まだ新しいね、業界なんで、
はい、
それで僕はその時に、そこでちょっと修行して、50万円でこの会社を創業したんですね。
50万円で会社って始められるものなんですか。
いや、だからもうそのルールを知らなかったんですよ。300万ないと有限会社にできないとか、1000万ないと株式会社にできないとかっていうルールは全く知らずに、50万円を握りしめて、これで自分は会社を作るという志を持った時点で株式会社なんだみたいな、何にも分かんないままごとからスタートしたんです。
それは自分がやってらっしゃった営業で独立したいという思いから。
そう、自分でやりたいと。
そして始められた初めての会社、こちらはどうだったんですか。
まあ、いろんな苦労もしたけども、大阪でスタートして、そして、四国の高松っていうところに渡って、それが19歳の終わりの日。
19歳で。
そう、だからね、次の日、20歳の誕生日を僕は迎えたんですね。一人ぼっちで。
はい。
で、当時は、お金がなかったからワンルームマンションが事務所になってて、そこの写真を撮った。11月1日、僕の誕生日。
はい。
今でもそれが、今の僕の社長室に飾ってあるんですね。
まだ20歳といえば、ね、大学生で遊んでばっかりの人もいれば。
そうですね。
私の20歳の時は将来のことなんて全然考えてなかったんですけど、もうその時に高松に渡ってお仕事を始められたと。
そうです。で、23歳の時に東京に来て、そして、今に至ってるんですけども、まあ東京に来てもね、また機会があったらお話しようと思いますけど、いろんなことがありました。
はい。
で、28歳の時に、まあ、転機としては僕はあるテレビ番組に出演して、自分は日本一になるんだと、
はい、
そして株式上場するんだという夢を語ったんですね。だからその時は芸能人の方々からすごいこと言いますねというふうに言われたんですけども、まあ、その頃は何で言ったかというと、ただ単にかっこいいからとなんか上場ってかっこいいなと思って言ったんですね。
あ、じゃあそんなに上場の知識はなく。
全然なかったです。
上場という言葉がかっこいい、そんなような感じですか。
僕の記憶が正しければ、世の中には、個人商店主の方々まで入れると500万社以上あって、上場できるっていうのはそのうちの 0.16% ぐらいなのはずなんですね。
そんなに少ないんですか。
3000数百社ですから、
だ
から当時の僕の会社ってのはまだ 2,30 人でしたから、売上も低かったし、上場なんかできる状態じゃなかったんですね。
上場の条件というのはどんなものがあるんですか。
やっぱりその売上と利益が上がってないといけない、
はい、
そして、将来に対してビジネスモデルがユニークでないといけない、成長性がないといけない、まあ、様々な観点から、審査をされるわけですね、
はい、
だから、そんな、まあ、当時はまだ、IT バブルとかそういうものもなかったですから、
はい、
なかなかルーキーが入っていけるようなところじゃなかった。
うーん、
でもその時はかっこいいから言ったんですね。で、それを僕は社員に言ったんです。上場させようぜと。
はい。
言ったんですね。はい、普通は社長何をおっしゃってるんですかという話になるんですけども、うちの社員は違って、上場させるぞって僕が言ったら、上場って何ですかって言うから、いや知らんと。かっこいいやないかと。言ったら、はい、かっこいいですねってこうなってったわけですね。
でもそれだけじゃできないですもんね。
もちろんそのラテン系のノリだけではできないけど、すごく大切なことがあって、大人になっていくと、損か得かっていうね、判断、そして善か悪かっていう判断、とっても大切です。
そうですね。
でも忘れてはいけないことがあって、子供の頃から持ってた感性、それは好きか嫌いか、やりたいかやりたくないかと、これすっごく大切で、僕らはそっから始めたんですね。
はい。
そして、みんなで情熱一心に心の汗をかきながら頑張っていって、本来の2002年の上場よりも早い2年前の 2000年に4月25日上場することが我々承認されたんです。それはみんなで喜んでね、
念願の、
もう印鑑をされたわけですからね。でもうこれで上場できるということで、みんなでカレンダーめくってったんですね。やっぱり夢は叶うんだって言いながら、で、あと20日、あと19日、あと18、17、16日でカレンダーが止まっちゃったんですね。
どうしてですか？
まあ、最初はラテン系で乗ったのが IT バブルっていうのが起きて、その風でそこまで行ったんですけども、実は IT バブルが崩壊しちゃったんですね。それで上場2週間ぐらいを前にして上場を取りやめと。
IT バブルが弾けて、
そう、
社長の会社も上場を取りやめです。
そう、その当時はあらゆるメディアに取り上げられて、もちろん悪口は言われなかったけども、上場を取りやめ、日本国始まって20数年ぶりということで、まあその第1号の生贄企業だったんですね。日本で20何年ぶりでしたから、上場が直前で取りやめになったのは。
でも特に社長の会社の業績が悪くなったというわけではないんですよね。
そうです。だから今までは頑張ってもできないことの方が人って多いけども、でも、だからこそ頑張ってできた時の喜びってあるんですよね。で、自分たちの中で完結できる、だけどああいうものっていうのは国の認可等になってくるんで、どんなに頑張ってもいきなり世の中のその状況によって変化すると。初めてでしたね、そういうのは。
壁ですね。
今まで経験したことない、まあ繰り返しそんなこともいっぱいありましたけども、
はい、
その時はその時で、まあ経験したことない壁でしたね。
でも夢が急に真っ暗になってしまうわけですよね。
そうです。
上場という夢がなくなってしまった時、その時はどうだったんですか？
あのね、うちのネクシーズっていう会社はすごくこう平均年齢26歳っていう若いんですけども、
はい、
みんな本当に情熱家で、で僕もやっぱりたくさんの夢を語ってるし、一緒に夢を共有してきた。で、僕は夢を与え、その勇気を与えるのが僕の仕事だったのに、あの時は違ったんですね。社員がアルバイトの人と話してる時に、倉庫でね、僕が落ち込んでた時に、報道と社長どっち信じるんだと、俺たちは絶対上場するというふうに言ったんですね。で、それを聞いてね、僕はね、こいつらファイティングポーズ崩してないと思って、そしてまた上場に向けて頑張って、で、ソフトバンク社から30億の出資も得て、
はい、
そしてその2年後、2002年の3月6日にリベンジを果たして上場したんです。
プロフィールだけ伺っていると、すべて好調に19歳で会社を起こして34歳で上場して、そして今は社員が5000人っていうサクセスストーリーですけれども。
でもね、そういう経験っていうのはすごく大切で、上場をああいう形でダメになって2年後リベンジして何を学んだかっていうと、人は絶望を希望に変えれると。
素敵な言葉ですね。
無理だと思った瞬間にね、人って進歩止まるんですよ。不可能だと口にした途端に未来ってつまんないものになるんですね。そういうものを実際の経験体験の中で学んだ僕たちっていうのは本当にいい勉強させてもらえたなっていうふうに思いますね。
それでさらにさらに社長は強く大きくなっていくわけですね。
まあ頑張らないといけないですね。
壁は未来への扉でもあると。
そうですね。
ということですね。
はい。
このコーナーでは毎回近藤社長から身になるお話、情報をいただきます。社長、今日は何でしょうか？
じゃあ今日は僕が最初に営業マンとしてデビューした時の、そしてナンバーワンになった時の、アイテムについて。
アイテム、
理由っていうかね、はい、僕が営業してる時にですね、やっぱり営業って笑顔が大切なんですね。
はい。
ね、こんにちはっていう言葉も字に書くと汚かろうが綺麗かろうが同じ意味でとりますけども、やっぱりこんにちはとこんにちはは全然違う日本語なんですよね。だからそうやって大切にこう笑顔を作っていくんですけども、やっぱり営業の世界で断れ続けたりすると落ち込むわけですね。
はい。
その時はどんなに笑顔を作ろうと思ってもいつの間にか声はこんにちはになってるんです。で、僕はどんなアイテムを持ってたかというと、右ポケットに鏡。
右ポケットに鏡。
そして左ポケットにあの当時欲しかった車の写真。
左には欲しかった車の写真ですか？
それを入れて営業に行くの。
お仕事中ですよね。
そう。で、こう、 こんにちは、こんにちはって行くでしょ、
ええ、
で、まあ、いりません、いりませんって言われたと。で、ちょっと自分が落ち込んだと思ったら、ポケットからまず最初に鏡を出して、自分の顔をチェックするわけ。
自分の顔をチェックするんですか？
そして言うの、自分で自分に。笑えと。笑顔が幸せのバロメーターだ、笑えと。そしてもう一つのポケットから車の写真を取り出して、この車が欲しいんだろう、お前と。
はい。
そうやって、自分を自分で確かめながら、常に笑顔を大切に、ね、元気に明るく行くってことが、すごく営業の世界では大切なんですね。これで僕は営業でナンバーワンになりました。
ちょっと自分で鏡を見て、あの笑顔の練習っていうんですか、
うん、
笑顔してみるっていうのは恥ずかしいような気もするんですけど。
そうですね。
そこで自分を冷静に振り返る、見つめるということが大切なんですね。
そう。だから、僕ね、よく言うんですけどね、物事って諦めなかったら挫折にならないんですね。
そこで失敗をしていても。
そうそうそう。どんなに頑張っても、まあこれは営業の世界に限らずね、どんなに頑張ってもできないことの方が多いんですよ。でもできた時がすごく嬉しいんですね。
はい。
日本のことわざっていうか、棚からぼた餅っていう言葉知ってます？
ええ。予想もしてなかった。
そうそうそう。
儲け話というか、儲け物。
日本の辞書はそう書いてあるわけ。
はい。
いきなり降ってきたラッキーみたいな。でも僕の棚からぼた餅論は違って、あれは人生に直すと、あれはもうジタバタジタバタ頑張って、ジタバタ諦めずに頑張る。で、頑張ったら床がちょっとずつ入れてって、それがその振動が棚に伝わって、だんだん餅がちょっとずつこの棚の真ん中であったのがだんだん寄ってきて、ある日突然神様が、よう頑張ったみたいな。
急に降って湧いたのではなくて、その元は自分で作ってるんですね。
それが僕の棚からぼた餅論じゃないかなって思ってます。
新しい解釈ですね。諦めなければ、挫折にはならない。
そう。
そして自分を見つめて夢を思い出す、
うん、そう、笑顔でね。
あー、とてもいいお話伺いました。大切なのは鏡と夢。
そう。
はい。このコーナーではこういったお話を毎回近藤社長に伺っていきます。あなたも鏡と夢持ってますか？